聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。ここで聖なる聖なる聖なる3度繰り返されていますが、なぜでしょう。実はヘブル語には比較級というものがないんです。ですから、よりホーリーなものという時にはホーリーホーリーと2つ言葉を重ねるわけです。最初にモーセが神様からこういう神殿を作りなさい、ポータブルの神殿ですが、幕屋を作る時に聖女というものがありました。この聖女のまだ奥に垂れ幕の向こうに何がありましたっけ。非聖女、ね、聖女はホーリー、非聖女はホーリーホーリーと呼ばれました。イザヤが見ました幻は神殿の幻でした。神殿は神様の臨在の場所です。神がそこに皆を置き、神がそこに住まわれる。でもイザヤの見た幻を注意深く読むと、神様の御座は神殿の中にじゃなくて、神殿のはるか上に天にあって、その御座に座しておられる神様の御衣の裾だけが神殿に満ちていたんです。地上の神殿は御衣の裾さえも満たすことができないもの、それは神殿がつまらないものだということを意味しているんじゃありません。神殿は聖女です。ホーリーです。そして非聖女もホーリーホーリーです。より聖なるところです。しかしながら神様はその神殿を超えて偉大なお方ですから、セラフィム、これは天使なんですけれども、ホーリーホーリーのまだ上にいらっしゃる最も聖なるお方という意味で、ホーリーホーリーホーリー、聖なる聖なる聖なる万軍の主、神様をホーリエスと最上級のお方として、最も聖なるお方として、神殿が聖であるのは神がそれを清められたからです。神様がそれを清められなかったら神殿は聖ではありません。ご自分のものとして地上のものを性別してくださる清さの根源である神様をここで賛美しているわけです。イザヤ書で聖なる聖なる聖なる万軍の主、これは神様がもうこれ以上は清く、清いものはどこにもない、清さの根源であられる最も清いお方であるということを示しています。イザヤ書では神様がイスラエルの聖者、清いものというふうに書かれていますね。イザヤ書の前半も後半もずっとその言葉が一つのイザヤ書全体をつなげる言葉として使われています。神様こそ最も聖なるお方、この聖なるお方が最も汚れた私に触れて私を清めてくださる。これはものすごい奥義です。想像できないことです。昨晩も主であり清いお方である主イエス様が罪人である弟子たちのあの汚い足を洗われたということをお話を伺いましたが、聖なるお方が罪人のところに下ってきてそれを清めてください。清さというのは本来的にはセパレーションという言葉から来ていますね。だからこの汚れた人間とはもう一線を画した一線どころじゃない、何本線を引いてもいいでしょう。神様と人間とは全くかけ離れた清いお方、ホーリーホーリーホーリー、聖なる聖なる聖なるお方、そのお方なのに神様が罪を憎まれ罪を退けられるお方なのに、あえて罪人のところに下ってきてご自分の清さを私たちに分け与えてくださる。こういうすごい奥義、これが清め、サンクティフィケーションなんです。ですから清めは神が聖なるお方であるということから出発します。これを見逃しますと 私たちは自分で勝手に、あ、これが清いもんだっていうものをですね、勝手に作り出して、あ、私は清められたというふうな、何でしょうか、あ、そこに安住してしまう。自分でスタンダードを作って安住してしまう。そうじゃない。私たちのスタンダードは神様です。完全なお方、天の父が完全であられるように、あなた方も完全でありなさい。そのことをできるのでしょうか。人間の力では絶対できません。不可能です。しかし、聖なる神様が汚れた罪人を愛して天から触れてくださる、このサンクティフィケーションの恵みを本当に感謝したいと思うのですね。さあ、イザヤはこの幻を見たときに、聖なる聖なる聖なる万軍の主というこの声を聞いたときにどうしたでしょうか。五節のところで、そこで私は言った。私は新改訳聖書で読んでいますが、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。私は滅びつつある。皆さん、本当に聖なる神様との出会いをしたときに、私たちは本当に自分は滅びつつある、塵から取られて塵に変えるということが本当に分かってくるんです。これが分かるということが清めの第一歩です。ここが分からなかったら、先ほどちょっと触れましたけれども、自分勝手に清めと清いというラインを作ってしまって、はい、私はそのラインの上にいます、他の人は下にいます、ダメねというふうな感じで他の人を裁いてしまう。清められてしまったからもうすることないからというんで、本当に、さらに神様が私たちを生涯清めようとしていらっしゃる、その大きな愛恵みをいただけないで、どっかでストップしてしまう、成長がストップしてしまうということがあるんでしょうね。私は汚れたものです。罪、それはいろんなふうに表現することができます。よく皆さんが聞いていることは、ギリシャ語で罪というのは的外れという意味ですよ。だから本当は神様に向かわなければいけないのを、神様に背を向けて別方向に行ってしまっている。私は立派な人間で、これだけ業績を上げて教会で僕やってますよと言ったとしても、神様は私たちのしたことだけをご覧になるんじゃないですよね。もし私たちがしていることが的外れなことであったら、どんなに努力したって、それはあなた自分勝手にやってるんでしょ、自分のためにやってるんでしょ、私はそれをカウントしないよ、そうおっしゃるかもしれませんね。だから罪っていうのは本当に、例えばレールがあったら、そのレールから電車が脱線してるようなものですよ、ここ一方通行通っちゃいけないよというところを逆走しているようなものですよね。罪とはそういう的外れだってよく説明されます。そして罪とは、神様がしてはいけませんよということをしてしまう、しなさいということをしない、違反であり怠慢である、そういうこともあるでしょう。でも罪というものは同時に汚れでもある。私たちが罪を犯すときにどうでしょう、時々ね、思いにもないことを言ってしまったって言うんですけれども、そんなことは絶対ないですね。イエス様おっしゃったように、私たちの心の中で思うことが言葉に出る、態度に出る、行動に出るわけです。ちょうど球根があったら、そこから芽が出て花を咲かせるように、心、私たちの魂という球根がちゃんとこうあるわけでしょ。そこがおかしいと妙なものが出てくるわけです。ですから、自分が犯してしまったさまざまな神様の御心に沿わないことを、それは誰にも分かります。自分も分かる、他の人も分かる。でも私たちが清い神様の前に出るなら、そう、私がしたあのこと、このことではなくって、それをやってしまう自分の性質、自分の心の中の醜さ、汚れというものに皆さん気がつきませんか。清めは、だからそれを清めていただくために 必要なのです。罪は行為でありますが、同時に性質でもあるのです。私たちの中に神様を愛するのではなくって、神様よりもひょっとしたら自分の方が先になってしまっている。神様は自分が高められるための何かアシスタント、あるいはサーバント、そういうふうにしてしまいかねない私たちの姿がそこにある。人に対して変なことをやるとうまくやっていけなくなるから、丁寧に扱ったりお世辞を言ったりいろいろするかもしれないけれども、心の中で何あの人というふうな思いがもしかしたらあるかもしれない。その部分を本当に清い神様の前に出て清めていただく、そういうことがここに教えられているように思います。イザヤがこの幻を見たのはウジヤ王が死んだ年とありますね。一説にウジヤ王はどうやって死んだんでしょう。ウジヤ王は立派な王様でした。イスラエルを数々の危機から救った信仰深い王様でした。でもその生涯の最後に彼は祭司しかしてはいけない功を託くということを、私は王様なんだ、私がやって何が悪いというので、神様の神聖、神殿の神聖、祭職の神聖さを彼は犯したのです。その罪のゆえに彼は打たれて癩病になりました。当時癩病は、現代ではそういうことはあっていけないし、差別になりますが、汚れたものと考えられたのです。私たちは十戒をよく知っています。罪というのは十戒を破ることですね。で、十戒のうち第一戒から第五戒まで、これは神様のことに関して、第六戒から第十戒は人々に関して、ちょっと待って、第五戒は父母を敬えだから人間のことじゃないんですかっていうご質問あるかもしれませんが、そう、その面もあります。第五戒というのは神様への愛を要求したものと人への愛を要求したもののつなぎ目です。私たちが生まれて初めて出会う人、それは両親ですよね、父母ですよね。ですからそれはつなぎ目になっているんですが、イスラエルの社会で父母というのは神を代表する代理する者たちでした。ですからアブラハムは家族のために祭壇を築きましたね。旧約聖書のヨブ記を読みますと、ヨブは子供たちのために祭壇を築いて祈ってますね。ですから父母を敬えということは、すなわちこれは同時に父母を通して教えられる神様の教えに従いなさい。だから第1回から第5回は神様を愛することを、第6回から第10回は人を愛することを、こういうふうに区分していいかと思うんです。で、私たちはどちらか言えば人に対する罪っていうのはもう分かりやすい。で、罪っていうと、私あの人に嫌な思いさせてしまった、乱暴なことをやっちゃった、誰かのものを、このウエスティのペンは持って帰っていいと思うんですけれども、職場のペンとかなんだかね、間違えて持ってきたけど、いいやってなんてね、返さないでいるとか、いろんなことあると思うんです。罪と聞きますと、まず人との関係での罪ですから、今回の収容会でも人間関係というところから入ってきましたけれども、分かりやすいわけです。でも私たちクリスチャンはある程度の信仰の生活を進んでいきますと、罪はそれだけではないということが分かります。先ほども罪は何かをしたしなかったの問題じゃなくて、自分の心の内面の問題だということに気づく。それと同じように人に対する罪よりももっと大きな罪がある。それは神に対する罪なんだということです。私は時々旧約聖書を読んでいて、イスラエルの初めの王様サウルとダビデのことを考えるんですね。 ダビデは姦淫の罪を犯しました。殺人の罪を犯しました。10回の後半破ってるわけです。でもダビデは神様に許されて愛されて、イスラエルの王様の中で最も愛される。サウル王様はどうでしょう。彼は殺人してますけれども、姦淫はしたとは書いてないですね。何かこう姿形も立派で、品行方正でいい王様のように見えます。でもなぜ神様がサウルを退けられたかといえば、サウルは祭司であるサムエルが来るのを待たずして自分で犠牲を捧げました。その罪を犯しています。そしてその後ダビデを妬みまして、そして、祭司を虐殺するという罪を犯していますね。これは10回の前半も後半ももちろん同じ重みがありますが、サウルの犯した罪は前半を破る罪です。聖なるものに手を出す、これは恐ろしい罪です。コリントの手紙だったでしょうかね。神殿を壊す者はその人も壊される。それは何を言おうとしているのかというと、そこで神殿というのはおそらく教会のことだろうと思います。もちろん盗みをしてもいいとか、嘘をついてもいいとか、不貧困なことをしてもいいとか、聖書はそんなことを教えていません。でもそういう罪は見逃されないけれども、今日の神殿であるキリストの体である聖なる教会を傷つけてもわりかし平気。それを不敬虔な態度でいても別に構わない。別に礼拝を、もちろんさまざまな病気ですとか家族のいろんなニードのために礼拝出れないことももちろんありますでしょう。でも自分の都合で今日はもう行きたくないな、とか、そういうことで神様が招いておられるその招きに応えない、そんな罪は低い小さいことだ、どうでもいいことだとは皆さん絶対できませんよね。そして私たちが聖なる神様を知れば知るほど、十回の後半の罪と同時に前半の罪、私は神を本当に神としているだろうか、神以外のものを崇めていないだろうか、日本からの仏像を大事に持って拝んでいる人なんかいないでしょうし、神棚を飾っているクリスチャンの家庭もないでしょう。でも偶像礼拝というのはそれだけじゃないんです。そういうマテリアルなアイドルだけじゃなくて、メンタルなアイドルというのがあるんですね。名誉とか地位とか財産とか、そういうものが偶像になってしまうことが本当に多くあります。そのような罪を示されていく。清めの体験というのは救われてから後のことですよね。多くの場合バプテスマを受けて信仰生活に励んで、私はイエス様によって清められ救われたはずなのに、神の子とされたのにちっとも神の子らしくならない。罪が許されているのにまた同じ罪を犯してしまう。一体これはどうしたことなんだろうか。そういう心の葛藤を経て、より自分の罪というものを深いレベルで理解したときに、神様、こんな汚れたものを清めてください、そういう叫びが生まれてくる。人に対する罪、これはノンクリスチャンの時でもすぐ分かります。でも神に対する罪、10回の第1回から第5回で言われている神の清さに手をつけるような罪、サウルがしたような罪、これはやはり信仰生活を始めてみて、そして御言葉の光に照らされていく、その中で見えてくる、分かってくる。その時にイザヤが、 ああ、私は汚れたものです。その罪の告白をしたときに、どうでしょう。セラフィムの一人が飛んできました。そして七節、彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。イザヤはそれまで預言者として活動していました。預言するというのは、日本語で言葉を預かると書きます。神様と親しくなかったら神様の言葉なんか預かれませんよ。から神様の言葉を聞くことのできた、そういう素晴らしい信仰があり、賜物のあった人。だから自分は汚れてないとは言わなかった。そういう霊的な能力とは別に、私たちはどんなに豊かな霊的な能力、賜物が与えられたから、もうそれで私は清められたと勘違いしてはいけません。聖霊の賜物と聖霊の実は別物です。聖霊の実を持ってなくても賜物だけ与えられている人も中にはあります。イザヤは預言者としての素晴らしい賜物を持っていました。信仰者としても素晴らしい人だったと思います。しかし、しかしというよりも、だからこそ神に近づけば近づくほど、神様の清さに触れれば触れるほど、何か外面に犯した罪ではなくて内面の罪というものを示される。清い神様の前に、私たちが創造者の前に被造物であるということだけで、清いお方の前に罪人であるということだけで、へりくだり願わなければならない清みがここにある。そのことをこのイザヤ書は教えていると思います。で、ここに祭壇から罪が取られたとあります。祭壇はもちろんイエス様のあの十字架を意味しますね。イエス様はあの十字架の上でご自分を犠牲として捧げた。祭司しか犠牲を捧げることはできません。イエス様は大祭司であるお方です。犠牲はどこに？あのイサクが父アブラハムに、火と焚き木はありますけど、犠牲はどこにあるんですか？イサクは自分が犠牲になるということを知らなかったものですから、イサクはイエス様の雛形です。神様はイサクの代わりに動物の犠牲を最後に備えられましたけれども、その神様は私たち全人類の罪を取り除くために、御子ご自身を本当に犠牲にしてしまわれたのです。イエス様は神の子羊、犠牲であり、同時に祭司です。祭司であるお方がご自分を犠牲にして、あの十字架の上で血を流された。ここに清めがありますね。ヘブル人への手紙にそのことが詳しく書かれていますから、読んでいただければと思います。ヘブルの9の11から14。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない。言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。セラフィム、これは燃えるものという意味の言葉ですが、この燃えるものという言葉は、私には聖霊様を連想させます。ペンテコステの日に聖霊は炎となって弟子たち一人一人のうちに下ったのです。聖霊もまた私たちを清めてくださるお方です。 イエス様が十字架の上で成し遂げられたその清めの技を私たちに持ち運んでくださるのが聖霊様。コリント第一の6章の9-11、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、無数もの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。神様の救い、それが許されるだけでない、清められることなんだということがここに書かれています。そしてそれはイエス様によって、聖霊様によってなされる。素晴らしいですね。日本に宣教しましたフランシスコ・ザビエルはこんな祈りを祈ったと言われています。私が地獄に行くのが恐ろしいからというのでなく、また天国に入りたいからというのではなく、あなたがあなたであるゆえにあなたを愛させてください。まあ、本当に見習いたい素晴らしい祈りです。私たちが清みを求めるということが、あの人立派なクリスチャン、そう褒められるためにもし求めるとしたら、それは清められた心じゃないと思います。神様に喜ばれたい、神様のお心を思い、神様を愛する思いで清みは常に求めなければいけないと思います。罪、それは単にリーガルなもの、法律的なものだけじゃないですね。法律的なものは許されるでいいでしょう。でも罪というものが、罪を嫌われる、でも罪人を愛しておられる、その神様を悲しませ、神様のお心を痛めるものだとしたら、本当に神様、ごめんなさい。あなたを悲しませ、あなたのお心が分からなくて申し訳ありません。もっとあなたのお心を知るものにしてください。あなたを喜ぶものにしてください。という思いが私たちのうちに欲しいですね。タラントの例えで1タラントをもらった人、なぜ彼は1タラントを地面に隠したんでしょう。聖書を読むと、ご主人はまかないところから借り取る恐ろしい人だから、私は失敗を恐れて、失敗したらきっと罰を受ける、だから失敗を恐れて隠したんです。ここに彼の罪があるんです。ご主人を恐ろしいお方、失敗を咎める、だからデマさえしなければいい、これは清めの姿じゃないですね。ご主人の心が分かってない。放蕩息子のお兄さんもそうです。放蕩息子のお兄さんに、父親はいなくなっていたものが生き返ったんだから喜ぶのは当然じゃないか、どうして私の心がわからないんだ。私たちは神様のお心を知っているでしょうか。そのお心を愛して神様に喜ばれたい、その一心で清みを求めるでしょうか。神様は今朝そんなことを私にチャレンジしてくださいました。皆さんにも同じようにチャレンジしてくださったことと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは主イエス様によって私たちを救ってくださいました。でも救いには罪が許されるだけでなく、罪が清められていくという、こんな素晴らしい、私たちには到底理解できないあなたの御業があることを 清めの御業があることを、許しも清めもみんな一つとなって私たちの救いを形作っていることを今朝思い起こさせてくださいました。どのように清めを求めればいいのでしょうか。そんなサジェッションを聖書の中からいただきました。お一人一人今まで教会で学んできたように、これからも学んでいくように、よりよりあなたを愛して聖なるあなたに身を向けて清みを追い求めていくものとしていただけますように、主キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。